説教伝道の命と力の回復、石橋秀夫牧師です。
今日は越谷教会の教会総会が開かれる日でありますが、例年越谷教会の総会が開かれる日の礼拝はその年度次第、越谷教会の伝道主題、それまた主題聖句を中心として、御言葉が語られるということになっています。今日の聖書の箇所は越谷教会の主題聖句となる御言葉を掲げて、おりますので、この箇所が礼拝の説教の箇所、この御言葉から主の御心を聞いていきたい、と思うわけであります。主の伝道命令という言葉を聞いたことがあるでしょうか。お気になったことがあるでしょうか。主の伝道命令というのはとっても大切な言葉です。で、主の伝道命令というふうに言えば、すぐその箇所、その聖書の言葉ということになるわけであります。すなわち、このマタイ福音書の28章の19節から20節、これが主の伝道命令です。主の伝道命令にしたかというふうに聞いたら、すぐにこの聖書の箇所が頭に浮かぶということになるわけです。教団議長というのは信州メッセージを書くことになっています。教団新報が月に2回発行されておりますが、1月に発行される最初の信州メッセージ、今年の信州メッセージはテーマが伝道力の命と力の回復ということをテーマにして、今日の聖書の箇所のマタイ福音書の28節の16節から20節によって新春メッセージを書いたわけであります。今教団において最も必要なことは伝道力の命と力の回復である、ということをマタイ福音書の28章の16節から訴えたわけであります。今全国の教会にこのことを繰り返し繰り返し訴えています。この信州メッセージについては2ヶ月ぐらい掲示板に掲示しておりましたので、皆さんはほとんど読んでおられないと思います。それで今日印刷して皆さんにお配りしようかと思ったんですが、嫌味になるのでやめました。ということで、今日の説教はこの信州メッセージに従って、お話をさせていただくということになります。ご承知のように、越谷教会はアンブローズ・ディ・グリング宣教師によって福音の種がまかれて教会が設立してまいりました。この原点を見つめるということは非常に重要なことです。またそして教団においてもその原点を見つめるということは非常に重要なことであります。米国改革教会は1838年に外国人伝道局を作ります。この外国人伝道局が1879年最初の宣教師としてグリング宣教師を日本に派遣するわけです。そしてグリング宣教師は東京伝道師教会を設立し、次に埼玉伝道をするわけです。埼玉に来て岩槻で伝道し、越谷で伝道して、新しい教会の福音の種がまかれてまいります。そして余命の受信者をもって、越谷教会が設立していくということであります。その伝道の源、 宣教師を送り出して日本の伝道を進めていくという外部伝道局の中心にあるものを見つめるということは非常に重要なことです。新しい教会においても教団においても非常に重要なこととなるわけであります。以前にご紹介したことがありますが、合衆局改革派外国伝道局50年史略史というのがありまして、それを見ますと、伝道のエネルギーは何であったかということが分かります。埼玉で伝道した後仙台に行って、そして、宮城山形で伝道していくわけです。農村地域にですね、血の滲むような宣教師たちの働きによって教会が建てられていきます。東北にある日本基督教団の教会のほとんどがこの宣教師たちによって、建てられたものです。調べますと信徒数20万人、経済的にあまり余裕のない教会、米国改革教会、ほぼ日本基督教団と同じような規模の教会がもうこれほどの伝道を進めていく、進めることができた、その力はどこかと問うことはとっても大事なことです。東北学院と宮城学院を設立していきます。福音を語り、教育をし、出版物を出す、この3つの柱を持って伝道していくわけでありますが、まず国内の教会を奮い立たせるということで、福音に燃えて、真剣に祈り、主の伝道命令に誠実に従う、そのことによって、日本伝道がなされていくわけです。たくさんの宣教師が送られてくるわけであります。今強調している言葉はまさにこの言葉です。主の伝道命令に誠実に従う教会であるかどうか、そのことが越谷教会で問われる、日本基督教団の全ての教会で問われる、このことを問われたら主の前に懺悔せざるを得ない。あたちは悔い改めを持って、伝道に取り組むことが取り組まざるを得ない、そういう歴史を見つめざるを得ないわけであります。日本基督教団の教会は1711あります。たくさんの教会があることが教団の力です。もう本当に奇跡であります。何が奇跡かというと、よくこの信徒数で牧師を招いて、潰れないで、教会が立っているんだ。教団の教会はそういう教会が多いわけです。もうこれはまさに奇跡ですね。東進大の学生を連れて関東教区伝道キャラバン去年いたしました。そしてよくこのような信徒数でこの教会がずっとこの地にあって伝道し続けてこれてるんだ。まあそのことに大変驚いています。教会を建てるのは誰であるか、伝道するのはどなたであるかということを私たちは教えられてくるわけでありますが、1711の教会それぞれが主の伝道命令に誠実に従って血の滲むような伝道者の働きを信徒の働きによって設立され、そして教会が支えられてきた。このこともしっかりと私たちは見つめていかなければならないわけです。キリスト教局、世界のキリスト教局教国というですね、最近口が回る世界のキリスト教国と言われる教会、教会は衰退していっています。なぜ衰退していっているのか、伝道しないからです。伝道に真剣に取り組んでいるのはアジアの諸教会、そこでは目覚ましく、キリスト教は伸びています。伝道しているからです。伝道しない教会は滅びる、主の伝道命令に従わない教会は滅びる、これは当然のことであります。ということで私たちは、日本基督教団の越谷教会として、主の伝道命令に従うということがどういうことであるか、最初の弟子たちが主の伝道命令を聞いたときにどのような弟子たちであったのか、 そのことを見つめることは非常に重要なことです。あなたたちは前回先週復活祭の礼拝を守ったわけです。復活祭の礼拝の後、マタイ福音書の28章の16節から学ぶことはとっても重要であります。弟子たちがどのような弟子たちであり、どのような弟子たちが主の伝道命令に聞いて伝道する、使徒として立っていくのか、殉教も恐れずに伝道していく力はどこから与えられたのか、そのことを学ぶことは非常に重要なことであります。16節を見ていただきますと、さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられた山に登った。ここには非常に重要な言葉が示されます。ガリラヤに行って山に登ったのはどういう者たちであるか、11人の弟子であった。この11人を見つめることは非常に重要であります。もう一つ重要なことは、主が復活する前にすでにガリラヤに先に行っていく、ガリラヤに先に行くと主はおっしゃった。イエスの指示に従って山に登った、山に登った。このことが大変重要であります。11人ということと山に登ったということが非常に重要であります。なぜならば、山というのは神と人とが出会う場であったからであります。旧約聖書において山は神と人とが出会う場であった。モーゼを思い起こすわけであります。エジプトの奴隷であった、強制労働の苦しみの中にあった、そこから解放されて、アラノを旅するわけであります。3ヶ月目にシナイ山の麓に着くわけであります。シナイのアラノに着いたそのところで、モーセは山に登った。神がシナイ山の山に降りてこられて、モーセはその山に登っていったという出来事が、出エジプト記の19章の3節以下で示されていくわけであります。そして、モーセが山に行って主に出会った。そしてまた民のところに戻ってきた。民は神が臨在していることをそこで強く示されて振り上がったという記事があるわけであります。3日目の朝になると、雷鳴と稲妻と厚い雲が闇に臨み、角笛の音が鋭く鳴り響いたので、宿営にいた民は皆震えたというふうに示されています。神が山に下ってきて神の臨在を知ったときに、イスラエル民は震え上がっているわけであります。このことと同じことが今ガリラヤの山で起こっている。したがって山に登るということは大変重要であります。復活の主は十字架にかかれるその前に、復活の後にガリラヤに行っていくということを弟子たちに語っていたわけであります。ペテロがですね、主イエスを否定するあの箇所を見ていただきたいと思いますが、三度鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうというあの箇所であります。 見ていただきたいと思いますが、どこですか？28章の、
はい、6章の、
うん、見えない見えませんか？はい、何回ですか？言ってください。
はい、69節です。
はい、69ページ
69節26章69節、
はい、26章の69節を見ていただきたいと思います。はい、その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊を通うとすると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後にあなた方より先ガリラへ行く。するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を捕らえと言うであろう。ペテロはたとえご一緒にしなければならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。主イエスはこのように語っておられるわけであります。今夜あなた方は皆私につまずく。弟子たちを見抜いているわけであります。しかし私は復活したうちあなたより先にガリラヤに行くと語っておられます。死なねばならないということがあっても決してあなたは知らないとは申しませんとみんな口々に言うわけであります。しかしながらペテロは鶏が鳴く前に三度死を否定する。徹底的に否定する。他の弟子たちも死を否定する。逮捕されて十字架の道を歩んでいく。そのところで男の弟子たちはみんな逃げ去ってしまうわけであります。主につまずいて逃げ去っている。自分の弱さと脆さを思い知らされている弟子たち。しかもイスカリオテのユダがいない。11人であります。弱さと破れ脆さ、主に従いきれなかった、挫折、しかも12人の一人のイスカリオテのユダが欠けている。これは大変重要であります。イエスがまだ話しておられると12人の一人であるユダがやってきた。12人の一人であるユダがやってきた。これはその後の26章に示されてくるわけであります。12人の一人のユダがイエスを裏切る。この繰り返し12人の一人ユダと聖書は記すわけであります。一人欠けているわけであります。新しいイスラエルを作っていく、教会が作られていく12人12使徒であることが求められます。イスラエル12人の使徒、一人欠けている。この11人というのはこの弟子たち欠けている。ユダが欠けている。目に見える教会は常にユダ的な破れをうちに持っているということを示しています。私たちの教会は常にユダ的な破れを持っているわけであります。その11人、しかも主イエスにつまずいた11人、主イエスを裏切った11人、どのような顔を持って主の前に出ることができるだろうか。主の前に出ることができない11人、この11人が主のお言葉に従って山に登るわけであります。すなわち神に出会うわけであります。三位一体の子なる神に出会うわけであります。このことは非常に重要であります。しかも疑う者がいた。なおそこで疑う者もいた。復活 の主に出会いながらなおそこで疑う者もいた。これはまた教会の姿であります。あたりの教会、歴史の教会すべてそのうちに疑う心を持っている。主イエスに従いきれない者たちが集まってきている。そういう11人であります。17節で、そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。ひれ伏す弟子たち、疑う者もいる弟子たち、その弟子たちを圧倒する主の言葉が語られていくわけであります。弱さも破れもユダ的破れを内に持つ者も疑う者もいっぺんにその力に圧倒されて吹き飛んでしまう。そういう主の言葉が響き渡るわけであります。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。この言葉で、私たちはエフェソ書の御言葉に目を向けたいわけであります。353ページのエフェソ書1章の2節から23節であります。353ページ2節で、神はこの力をキリストに働かせてキリストを死の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配権威勢力主権の上に置き、今に及ぶばかりではなく来るべき世にも唱えるあらゆる名に置かれましたと示されています。ご自分の右の座につかせた。今弟子たちの前に現れた主イエスは神の右の座、右に座すお方。神の右は神の力であります。神の力をすべて持っておられるお方が弟子たちに近づくわけであります。ガリラヤの山で神のすべての力を持っておられるお方が弟子たちに出会っておられる。この主の言葉に弟子たちは圧倒されるわけであります。19節、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に見いどいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。教会のなすべき大事の技が示されてくるわけであります。父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさい。この言葉が響き渡るわけであります。ある教会の先生が、石橋先生、一人自先生が与えられました。10年ぶりです。10年ぶりに一人の自転車が与えられたことをすごく喜んでいた。私感動しましたね。いや、よかったですね。自転車が与えられない教会たくさんあるわけです。しかし与えられた時には全ての教会に喜びとなる。自分の教会で自転車が出なくても隣の教会で自転車が与えられた、その地区で自転車が与えられた、そのことを喜び合う教会になることが求められています。非常に困難な中で伝道しておりますから、そう簡単には自選者は与えられません。しかし主の民が増えることは天上の喜びです。百匹の羊を、迷った羊を担いでいく、そのところで天に大いなる喜びがあると示されます。主の民が広がることは天の喜び、また教会の第一の喜びであり、このことのためには直ちは教会が立てられている。そこから証の技、社会への使える技と広がっていくことが求められます。 このことは逆転してはなりません。逆転してしまったので教団はおかしくなりました。教会がなすべき大事の技が何であるか私たちは知ることが求められます。あの11人、ユダ的な破れを持っている11人、主の前にどの顔してどの面になりますが、出たらよいのか、主につまずいた弟子たち、疑う者もいた、このような弟子たちが伝道者として立てられていくわけであります。このような弟子たちに伝道力の命と力が与えられていくわけであります。聖霊が働いて、伝道は聖霊の技であります。聖霊が働いて二次施設で、あなた方に見えといたことをすべてものに教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、聖霊なる神がいつもあなた方と共にいる、伝道は聖霊の技であります。私たちは聖霊の技に使えるわけであります。そして最初の教会の設立から2000年間の教会の歴史において聖霊が働いて、私たちと共にいて、教会と共にいて、伝道力の命と力を与え続けて教会が建てられていった、その歴史に私たちは目を向けることが強く求められます。越谷教会の新しい歩み、新しい主題、新しい主題聖句が与えられています。私たちはこの言葉をしっかりと声を止めたいわけです。破れがあっても嫌わせや恐れが、嫌わせやまた物差があったとしても、また疑うということがあったとしても、そこに、その私たちに主は出会ってくださる。いつもあなた方と共にいると励ましてくださる、そのことのゆえに、あの11人の弟子たちは殉教を恐れずに伝道する、そのような信じられない働きをしていく者たちに変えられていくわけであります。私たちもこの死によって変えられて、この世の終わりまであなた方と共にいると御言葉を信じて、越谷教会の新しい力で得られた伝道の技をなすものでありたい、この御言葉から教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。越谷教会は死によって建てられた教会であり、私はいつもあなた方と共にいるという御言葉が響き渡っている教会であることが示されています。実際に教会に集まれている者たちは弱く脆く、また疑うこともあります。主につまずいてしまうこともあります。しかし主は弟子たちを見捨てることなく、その弟子たちと出会って主の技のために用いて行かれました。どうぞ主よ、またその教会に主の力が働いていることを信じ、主の伝道命令に誠実に従う教会として立たしめてください。越谷教会の総会を導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
お立ちください。賛美歌239番。